ラジオ風トークバラエティマーガレットと一緒、プレゼンテッドバイオカマルト、新宿2丁目アラマスカフェの提供でお送りいたします。
お待たせいたしました。いよいよ本日のゲストを改めて紹介をさせていただきたいと思います。星屑スキャットでは歌手として、そしてゴールデンガー夜間飛行ではバーのオーナーとして大活躍のギャランティーク和恵さん、
こんばんは。お招きいただきありがとうございます。
とんでもないとんでもない、来てくれるなんて本当信じられない。
いやいやいやいや、何言ってんですか。
っていうか、ね、この前あんたのところ押しかけてて、
そうそうそう、 うちの、ね、お店も配信やっててね、
そう配信ジャックさせてもらっちゃって、
普通に飲みに来たのに勝手にもうもうノーギャラどころか、もうひどい感じで扱って
る。もうでも多少はチャリンチャリン入ったでしょ。
チャリンチャリン入りましたよ。
頑張ったでしょ。
おかげさまですよ。
ボトル入ったって、もうね、私ね、私頑張った。そう、あんた人の店儲けさせてどうするっていう話なんです。皆さんアラマスカフェでもたくさん飲んでお金使ってくださいね。
ここにいっぱいお金としましょう。
これがトークの始まりよ。
もう早速お金の流れ。
そう、お金、そんなことやってるとお客さんもう呆れられて帰られると。心配よ。
すごいですよ、目の前まこの2丁目の一角、ね、
もう初めて見る顔がずらっと並んで、これもう本当に和恵さん効果。
いやいや、そう、私もね、よく知ってるあのファンの方、お客さんたくさん来てくれて、
普段はゴールデン街で飲んでくれてる。
いや、そんなみんなが飲んでくれてないんですけど。そう、でもね、お店にも来たことあるし、ライブにも来てくれてるような。
そう、ライブをずっと追っかけてる、そういうファン多いでしょ。
そうなんですよ。そう、
ちっちゃい子まで、ちっちゃい子まで、そう、ね、あ、本当だ本当だ、
ありがとう。さっきに喫茶店でね、あの会った子で、私今喫茶店で着替えてきて、
あ、割と有名よ、あの子、アラマスカフェで。
あ、本当
に。何度も何度も来てくれてる。
あ、そうなんだ、ね、あら、知らなかったわ。あら、風邪だけじゃないのね。
夜間飛行には行かないでしょ。
ありがとうだね。
そう、もう本当にいろんなことをお伺いしたいんですが、まあトークが2パートに分かれておりまして、うん、まあ、最初のパートはこう星屑の活動とか、うんうんうん、星屑のことをちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけど、
はい、
で一番こう疑問なのは、うん、あの3人の顔ぶれってどこでどうあれが結びついて一緒にやろうみたいな。
あれはね、うん、まずそもそも私、まあ、歌謡曲好きで、うん、まあ、一人でね、あの歌ってはいたんですけど、はい、2丁目ではまあ歌ってなかったんですよね、はい、あの渋谷の青い部屋っていうところで歌ってたんですけど、戸川
さんのところ
で、はいはい、でも2丁目のドラッグクイーンの業界というか、クラブ業界の方は普通にお客さんとして行ってたり、うん、あとね、フライヤーも作ってたりしてたんです、クラブの。あ、
そうね、
そう、はい、美大にか、あの美大一応なんか、まあ、
そうよ、
そう、
さっき、ね、あの実業家とね、歌手の2つの面しか話してなかったけど、デザイナーで
も、デザイナーもね、なんだ、本当に、え、デザイナーでも、
そう、調べようついてるよ。
そう、まあ、ちょっとね、片足突っ込んだような感じでやってたんですけど、うん、そこでね、一応そのメイリーもミッツも知ってた、
うん、
だけど、あ、それでなんかそのミッツさんがね、うん、そのまだ私会ったことなかったん で、うん、で会いに直接行って、はい、でしかもミッツさんは歌謡曲をなんかショーで、うん、結構面白いことやってるっていう噂を聞いてたから、うん、まあ、私のライブにあのよかったら来ないって言って誘ったんですよ、
うんうん、
そしたらミッツさんはなんかこれは絶対に2丁目やった方が面白い、
まあ、あの子のことだから、
そうなんです、なんかこう、ね、
言い出したのよ。
そうなんです、
頭働いちゃったのよ。
そうそうそう、うん、チャリーってなんかまたそれもね、うん、なんか匂いがしたのか。でそれで、うん、まず2人で始めたんです、2丁目で
3つと2人で、
そう、
ついで、
おう、星屑スキャットっていうのはそのイベント名で、
はあ、
でそれで、2人でやってる頃にメイリーが、うん、あのこう、
まあ、
隅からこうね、こ
う、そういうタイプよ、
そういうタイプ、はい、でそれで私も入れてってなって、
あ、それはメイリーから、
そうそうそうそう、うん、メイリーが、そう、あのメイリーも歌謡曲好きだから、うんうんうん、でそれでじゃあ3人でやろうかっていう感じで結成になってます
ね。この話って割とポピュラーにお話ししてること
なんですか。結構ね、割と、うん、言ってます、うんうん、
いや全然知らなかった。
あ、本当ですか。
だから誰か言い出しっぺがいるだろうとは思ってたんだけど、そういう感じではなく、なんとなく自然発生的に、
まあ、そうそうそう、ミッツと一緒に何かやろうっていう感じであったのは、うん、まあ、自分も最初ね声かけたのはあったけど、うん、 これを2丁目でイベントとしてやろうってやっぱ思ったのはミッツさんですね。
あ、そう、うん、あのほらミッツについてはこういろいろいろいろあるじゃないですか、うん、いろいろね、業界内で。
そうですね、
私は大好きなんですよ、これ何度も言っておきます、うん、大好きなんです、うん、けどクイーン、若いクイーンの子たちここ、うん、マーガレットと一緒に出てもらってる時、うん、必ず質問するんです、うん、ミッツさんってどうって聞くから
そしたらね、怖いよ、ね、
そう、みんなそう言うんですよ、ね、
そうそう。
でも最初会った時どんな感じでした？
でもね、最初はでもね、怖いってイメージなかったですね。
なんだよね、
てかね、うん、だんだん怖くなってきたら
ね、気を許せばね、
なんかね、そうそうそう、うん、
彼はほら、あの彼女こう自分の愛するものには辛く当たるタイプじゃない？
そうそう、うん、なんでしょうね、なんかこうわざと厳しく言ってその人をこう、うん、なんていうのかな、こうあの独占するというか、うん、その人とのこう関係をこう、うん、なんていうんでしょうね、うん、気づくというか、
まあ、難しい生き方を、
難しいタイプの方ですよね、
うん、
そうなん
で、もそういうところが魅力、
そう、
大好き、あ、そうです、あの、まあとはいえ、うん、まあおかまさんに集まってやるわけじゃない、うん、当然なんかこういさかいみたいなものってあったりするの？例えばほら曲の中でもこのまた私が歌いたかったのにとかなんであんたが歌うのよ的な、
そう、あのね、喧嘩はでもしょっちゅうでしたよ最初は。
それはどういうところで、やっぱ楽曲をめぐって、
ね、まあそうですね、まず何をカバーするっていうのも、
う、ね、
もう
私はこの歌歌いたいのに、
そうそうそうそう、
え、こんな歌みたいな、
そうそうそう、うん、あのみんなやっぱ歌謡曲好きって言ってもなんかやっぱ時代がとか、なんかその、うん、結構歌謡曲も種類がいっぱいあるから、うん、好き好みやっぱ違うんですよね、うん、でそれで、まあ、私は70年代好きで、ミッツさん80年代好きで、メリー60年代好きでみたいな感じだから
3世代ちゃんと地層が出来上がって
くる。そうなんです、うん、そうですよ、まあ、ある意味全てを網羅してるんですけどそれでだからやっぱ一緒に歌うとなったり、 CD にね何かするみたいになった時はすごい最初は揉めてたりしましたけどね、カバー選ぶ時とか。
あ、うん、結構ケンケンガクガク。でもあんまり喧嘩してるこうイメージはなかったんだけど、うん、でも契約になるとみんな黙りこくるんじゃないかって思ってたんだけど、ね、
みんなそれぞれにけん、あの、なんかその、あの腹を立てる表現が違くて、うん、まあ、ミッツさんは割ともう
ズバッ
とね、もうすぐ思った時にすぐ言う、うんうんうん、で私はもうずーっと溜め込んで、うん、である日爆発する、
うん、メリーは
メリーはね、あのいなくなる
三者三様、
消えちゃうって、
三者三様、
そう、うん、でお家にこもってなんか編み物をしているみたいなね、うん、一切出てこないみたいな、
仕事だよとか呼びに行かなきゃいけない感じだ。
で電話も取ってくれないみたいなね。
あ、そう、
そういう
内側に入っていっちゃうから、ね、
そうそうそうそう、三者三様 で、うん、でまあそれにいちいち、まあ、最初は切れてたんだけど、うん、だんだんやっぱね慣れてくるから、うん、もうみんながまあ怒ってる時はね、うん、もうちゃんともうそっとしてあげるというか、うん、うん、なってきましたけどね。
そのトリオのコンビネーションは初めて何年ぐらいいたします？
今17、8ぐらいかな。
そんなに？
2005年から始めたんで、うん、18年か。
18年、
うん、
あと2年やったら20周
年。そうですよ
ね、うん、で、あの最初はクラブとかライブハウスとかで主に活動してたのが、次第にこうメジャーというかこう、
そうですね、
大きなステージに立つような、
うん、でもね、それもまでも結構やっぱり道のりは長くて、まあ、でも最初はあそこ の2丁目 あの交差点の地下にあったオイスターラウンジ、
オイスターラウンジで、ブルーオイスター
ラウンジ、ブルーオイスターラウンジからスタートして、はい、その後、まあ、あのアーチでしょ、
アーチ、はい、
でそれをやってる頃に、まあ、ミッツさんが、まあ、なんかタレントとしてね、
うん、
あの、まあ、メジャーになられて、
はい、
でその勢いで、まあなんかあやかるように星屑助とかデビューって感じだったんで、それまでが7年ぐらいありました
。あ、うん、あの一応はこうレコード会社とかがついて、
レコード会社
はね、芸能プロダクションがついて、
あとね、プロダクションつかなかったんですよ星屑は。今はねついてるんですけど、うん、昔はねミッツさんのプロダクションの方が、うん、なんか
お世話をやる、
そう、なんかそう、ミッツになんかあの女装が2人なんかくっついてるわぐらいな感じでそう、なんかついでのようにね、やっぱ、まあ、ついでのようにっていうか当然なんですけど、うんうん、うちらは入ってないから、
うんうん、
そう、やってくれてたんですけどね、
うんうんうん、いや、でも今順風満帆な感じ。
今はそうですね、結構、うん、事務所もちゃんとついていろいろね、仕事もさせてもらってますけどね、うんうん、
いや、 なんか先ほどなんかテレビに出たような感
じ。あ、そうそうそう、今年はね結構出させてもらって、 NHK の歌コンと、うん、この前出てたんですけど、うん、あとフジテレビのね、ミュージックフェア、
ミュージックフェア、
ミュージックフェア、
ちょっと憧れじゃない。
そうですよ、
我々の世代はミュージックフェアって ね
本当ですよね。だって相当歴史
歌おうよね。
そうそうそう、まさかあれに ね、
まさかね。
そう、でも、ね、結構本当 もしねそのテレビに出られるんだったら何に出たいかみたいな、うんうん、こう夢の番組ってあるじゃないですか、
はい、
でそれもちろん紅白歌合戦とかもあったり、はい、あとなんだろう、まあ、それもそれこそミュージックフェアもあったり、
う
ん、あと徹子の部屋とか。
あ、そういう、あ、そう出たんだって
出たんですよ。でもね全部ねちょっと中途半端に出てるんですけど、要はそのまあミツさんがねあの出てるものに後半星屑付き合って出させてもらうとか、あとそのほら紅白歌合戦も、
はいはいはいはい、
一緒にね、はいはいはい、マーサも出ましたけど、
ミーシャさんの時、
そうそう、ミーシャさんのバックで歌わせてもらったとかね、はい、こうちょっとこうあのまだ本格的にはまだ出てないんだけどちょっとかじったっていうのはね、結構夢の番組出させてもらってて、
そうですよね、
まあ、今回のミュージックフェアもそうだけど、うん、ミュージックフェアもがっつりちゃんとクレジットしてね、うん、あの出させてもらったんで、
これからミュージックフェアですよ、
ね、まさかね、2丁目の片隅でやってた3人が、うん、こんな大きい歌番組でね、
まあ、でも世の中も変わったってことよね、
そうですよ ね、
うん、
そうですよ、もう
昔の NHK はほぼおかま一切 NG でしたからね。
そうですよね、うんうん、ね、もう長いこの活動でもうね、いろんな自然を
疲れ
ちゃった。でもまだまだですよ、もうマーさんがもう
そんなことないわ、
いなければもう
何でもおっしゃいますやら。ここら辺のオカマの会話って若い人通じる、まあ
通じるのかな、
ね、
そうね、何が本当で何が嘘か分かんないみたいな会話もね。
どこまで本気か、腹の探り合いみたいな。で、あの私が初めてこう3人のステージを見せていただいて、あれ、ゼップかなんかの時に多分ね、あれご招待いただいた、
うんうんうん、
それであの初めて見て、
はいはい、
結構衝撃を受けて。
でも3人のステージって
初めてだったの、見たことなかったの。
あ、本当ですか、
うん、すっごい期待感、胸を高まらず、うんうん、もう込み上げるこう期待感言って、
いやもうその後のツイートのもう批評が素晴らしかったですよ。マー
サーで、あ、皆さんいらっしゃった人はいるのかしら、ゼップの時のライブ、それでさ、うん、もういや言ってもファンじゃん
って言ってんですか。本当にもう
星屑のステージ3人の初めて見られると思ったらさ、うん、当然期待するものってすごいあるわけ、うん、それで始まったら最初少年隊のなんかで始まったのよ。あとはーって明けに取られて、うん、ここはやっぱオリジナルの持ち歌で自分のねライブなんだからやるべきじゃないとかって思って、でずっと聞いてたら、まあカバー曲が半分ぐらいの構成のなんか一つのステージだったわけですよ、うんうん、これでさ見終わった後にさ、なんかやっぱり消化不良っていうか欲求不満感が溜まって、うんうんうんうん、もっと星屑の歌聴きたかったにとかって思って、つい帰ってきてツイッターでなんか2丁目のゲーバーのカラオケの前に歌って書いたのよ。
いや、さすがだな、まあ様と思ってね。
それでさその後、うん、あのもちろん3つにもあって、うんうんうん、それであの感想をちゃんと正直にお伝えしたのよ、うんうん、それであの彼なりのちゃんと、うん、あの分析がちゃんとなされているっていうことをちゃんと聞いて、星屑のファンの客層にを喜ばせるためにはああいうオープニングが、うん、必要だったんだみたいなこと言われて、うん、あ、まあそう言われたらさ、確かにそれはそうだそれはそうだって、
ね、結局納得させられちゃうっていう3つにね、
いや正しいことには素直に折れるタイプ、間違ってることには立てつくけど、
あの思う舞台言うけどちゃんとね それも聞くっていう、うん、
そう、それであともう一つクレームつけたのが、はい、何クレームだって文句言ったの、何だと思う、あのステージで。
なんだろう、あ、分かった分かった、あのねそれ私読みましたもん、
うん、
女装のをバックで踊らすのは良くない、
うん、
それ言いましたよね、
言った言った、
うんうんうん、
じゃあもっと言った
ら他にもありましたっけ、
あのいや、やっぱ星屑が生きなきゃいけないわけで、うんうんうん、あれは余計だったんじゃないとか実は思った、
はいはい、
あれは多分なんか、
う
ん、
まあそうですよね、うん、3つ的には何を、
あれは3つの演出、
演出です、うん、というかもう星屑スキャットは全てミッツさんの演出だし、うん、選曲です、
あ、そうなの、
うん、
CD とかも
CD も全部もう並べ方もそうだし、うんうん、なんならもうビジュアルも割とミッツさんが先にもうイメージを言いますね。
あ、CD はあの黄色いジャケット素晴らしいじゃないですか、うんうんうん、あれ
でも最初のアイデアというか、うん、アイデア出しはまあミッツさんだったり、結構やっぱほらあの曲を作ってる人がやっぱそのビジュアルも含めて想像してたりするから、うんまあ、ステージもそうですけどね、うん、だからやっぱりミッツの中の頭にあるものをいかに自分その引き出して、うんまあ、グラフィックだったらどう作るかとか、うん、ステージだったらどうするかって感じなんで、
あのアートディレクター素晴らしかった。
ああ、ありがとうございます。
有名な方なん
だ。何がですか、
あの黄色いジャケット
化粧室、
うん、ん黄色い
あだ星屑の
やつ、あのシェービングクリームのやつ、星屑
あれね、私がやったんですよ。
あ、デザイナー
デザイナーなんですよ。
あ、そうなの。
側面がちょっとね、
いや、あるんですよ。あれはビジュアル素晴らしいし、アイデアも秀逸だし、
そうそうそう、あのでも、ね、アイデアはミッツさん、
うんうん、を形にしたのはギャラ
リー。そうそうそう、そうなんですよ。でも、ね、やっぱり、うん、そうそう、なんか根本のアイデアが、うん、まずなんかね、面白いかどうかっていうのがやっぱグラフィックもね大事だし、うんうん、でそれをまあでもビジュアルに起こせる自分、私もすごい
素晴らしい才能、ね、そのセンスは誰譲りなのかしら。
影響を受けた人ね。
人は私それ読んで、うん、あ、なるほどって思いました
よ。あ、本当ですか。
あなたのブログで拝見して。
そうなんですよ、うんまあ、結構ね、昔から私はもちろんずっと思ってたことなんですけど、うんうんまあ、この前新藤光雄さんがねんお亡くなりになられて、はいはい、でその時にちょっと私、まあ、その思いをね、まあ、ちょっとツイートしたんですけど、まあ、
ツイッターで読んで、
あのもう思いっきり影響を受けてますね、うん、それこそ美大に行くきっかけっていうのは、うんまあ、私にとってはその、まあ、ピッチカード5がいて、はいはい、もうピッチカード5のもう音楽とグラフィックとファッションっていうものに影響を受けて、ああいうものがやりたいって言って、真似事もなんか高校生の時にね、なんかやったりとかするぐらい新藤さんに影響を
受けて、直接新藤さんに教えをこうたようなことは
ないんですよ。
もう新藤作品を見て学んだ、うんうんうん、いや、あの僕も彼のデザインすごい好きで、うん、あのユーミンのあの、はい、ジャケットやってらっしゃったじゃないですか、うんはい、あのなんだデライトなんたらなんたらキスとか、あの天国のドアとかは、うん あのわざとジャケット CD の紙とケースの間に一つフィルムを挟んで 3D 効果を出したりとか、もうバカじゃない
かしら。すごい、だからお金のかけ方が半端ないですね。まあ、でもあの時代だからこそそれをレコード会社も OK できたっていうのもあったと思うけど、うん、やっぱそういう時に美術なんか文化とかアートが花開くというか、うん、確実にそのね、あの裕福なこう環境の中でできることっていうのにちょうど新藤さんがいらっしゃった、
うん、ああいう、 こう凝ったことをやりすぎると下品になっていくじゃないですか、うん、あの木をてらいすぎる、うんうん、いやそういうのがなく
ない、
う
ん、まあ、私はもうピチカートのもう、うん、あの特に私高校中学高校ぐらいの時にそのピチカートを知って、うん、でそれででもお金そんなないから、うん、あのレンタルショップとかで CD まあ、はあ、借りるじゃないですか、はあ、でその時にピチカート5とか並んでんだけど、もうサイズがめちゃくちゃなんですよね。パッケージがもう個性的すぎて
作品ごとに全然違うコンセプトで作ってる。
もうこれレンタルショップ泣かせみたいな。すんごいですね、デザイン、なんかいろんな形と素材があって、うん、いやでももう全部好き、うん、
いや、ピチカート好きでしょ。
ピチカート大好きです。
野宮さんとかお会いにな
る。野宮さんはもうよ
くなんかお仕事なんかなさ
って、ステージも一緒に、あとゲストでお互い呼んでいただいたりとか、あとお店にもね、よくね、来てくれたりとか、
やっぱり
うん、あら、まあ、そうそうそう、野宮さんはもう私にとってはもう憧れというかね、
ね
え、だから
私もなんかご縁があって何回か同じ、うんステージの上に立つ、
はいはい、
あの野宮さんがお一人になってからウィウィっていうユニットでもうおしゃれなユニット、ねうん、もう大好きで、うん、なんかあのレズゲー映画祭っていうのがあって、はいはいはい、今もあるんですけど、うん、昔ちょっとお手伝いしてた時に、うんま、そのパーティーに、うん、あのゲストを呼ぼうっていうんで、うん、ウィウィに交渉して、はいはい、お二人に出てもらって、あの心よく引き受けてくれ
た。本当ですか。
それ以外にも何回か、
うん、
で野宮さんがソロになってからなんか一本 PV に声かけていただいて、
うん、本当ですか、う
ん、なんか出ましたよ。
本当ですか、うん、
でも結構もうしっかり忘れ
た。本当ですか。
今回のことで思い出したね。
ああ
のピチカートの流れ、
うんうん、そうそうそうね、うん、なんか新藤さんは、うん、写真を撮られるって自分の写真、うん その自分が撮った写真でそのグラフィックというか世界観を作る方じゃないですか。で、いてそこに被写体がいてっていう感じで、私はなんか飲み屋さんにも憧れてるし、まあいろいろ音楽もやってるしっていうところで、結局自分が被写体にならなきゃいけなくて、
うん、自分で写真撮るんじゃないですか。
いい理由付け。いい理由付けで
撮られたかった。正直撮られたかった。
そうだから、結局そのカメラマンを必要としてるっていうところで、でそれでその下村さんですよね。はい、下村さん。
写真集、
うん、
所蔵しております。
ありがとうございます。
素敵な写真集。
でも薄っぺらいって言ったの、これ前を見て。
だって、ほら、16ページからね。ストーリー16ページの。
そう
で、表紙が特についてるわけではない。カトジの。
そう。
ホチキス同盟のやつね。
そう。そのね、を所蔵してくださって、岡丸人さんに。
でも、その想定はともあれとして、中はすごい、うん、素晴らしい写真が。
でも本当、下村さん。そう、やっぱこう、女装のね、すごい、一番こう綺麗にとか見えてくる瞬間とかをやっぱ撮るのがお上手だから、もう下村さんをずっと、もう私にとってはその新藤光雄さんのそのやりたいことのなんかその私のなんていうのかな、撮れない部分をやって、うん、お願いして、で私はそれを、もうこうなんていうのグラフィックにするみたいなことをもうそのライブポスターでずっとやり続けてました。
いやでもあの写真集も本当に大切に本当に。
そうですか。
意外とこう、うん、日本人のドラッグクイーンの本ってないの、うんうん、実は。
そっか。
ドラッグクイーンとしての本はないの。
あのあれあの最初のほら何ですか、
シークレットドラッグクイーンでしょ、あれを除いてはほとんどないと思います。
そっか、
うん、で写真集なんかもあのその後に何かこうイベントで撮った写真でまとめたものとかそういうのはちょこちょこはあったりはするんですけど、はいはい、ああいうちゃんと写真集という体のものが、うん、ないですね。
そうですよね、うん、なんででしょう、なんか女装の方たちはそういうのにあんま興味なかったのかな
っていうか、こう日本ドラッグクイーンってこう、うん、自分のマーチャンダイズすることをあまりしてないよね、うん、自分を商品化していくことを。あ
そうですよね。
アメリカのクイーンなんかもうすごいじゃん、もうがっついてみんな、うんうん、あのルポールドラッグレースで売れたらもう、うんうんうん、化粧品は出すわ、ね、本は出すわ、あの、うん、映画撮ってみたり、うんうんうん、なんか果ては自分のお人形を作ってみたりとか。
そうね、なんでしょうね、日本の、まあ、そんな日本の大黒クイーンを代表してなんか言えられじゃないですけど、なんかみんなこう一夜限りのこうなんていうんですか、花っていうか、
人生かけるもんじゃないかとか思ってんだよね、きっとね、
なんかね、
だから男できたらすぐクイーンやめたりする。
そう何人見たことかっていうね。いやだからそう、でもなんかそこはそれですごい美しいというか、うん、なんかそういうことにこだわってなく、
う
ん、なんか
まあ、楽しいからやってるんですっていう、うんうんうん、
なんかそういうのもこうにじみ出てるものでの魅力みたいなのがあって、うん、逆になんかそこにこうがっついてるのを見てると多分私はこう遠目から見てねこうなんかふーんみたいな、あんま面白がらないと思うんですよ、逆にね。だからなんかそこがやっぱ素敵だし、うん、でもまあ今たくさんねドラッグクイーンいらっしゃって、私も結構昔からドラッグクイーンウォッチャーだったんで、
ウォッチャー、
ウォッチャー、
誰を見てたの？
いやでもだからもう私が東京に来てからもうずっとウォッチャーですよ。
あの
だからもちろんマーさんだって見てたし、最初に見たのはだからホッシーさんとか陸代さんとかを見てきて、うん、で同期にはあの演者さんとかね、あのメイリーとかいて。
で同期がエンジャーズメイリーだ。
そうですそうです。でそれで一緒になんか、まあ、クラブ終わった後にご飯食べ行ったりとかそのぐらい結構女装好きだったんですけど、だけどその
今のその時は塗っては
い、あ私は、ね、いなかった
スピンで、
うんうん、いわゆるあのホモとして頑張ってました2丁目では。
女装はいつから？
女装はねでも歌い始めた時からだから、まあ一応大学時代からはやってたんですけど、うん、人前に出てあのお金を取ってっていうことをやるのは2002年。
2002年
か、
うん、あじゃあまあ20年やっぱり、うん、星屑とともに女装、
うん、そうですそうです、うん、ほぼ同じ、
うん、
ラジオ風トークバラエティマーガレットと一緒。
後半戦はですね、うん、こう実業家ギャランティーク風で迫りたいと思いますね。
実業家のとこなんかを全然掘り下げなくてもいいんですけど、
そもそもあのほら、うん、ホモじゃん、うん、で水商売やろうとするじゃん、うん、当然2丁目でやるという考えはなかったんですか？うんうんうん、
それはなかったですね。
最初からもうゴールデン街、
その順番がそもそも水商売をしようっていうふうに思ってなかったんですよ、
うん、
で、でもまあ一応あのゴールデン街で週一、うん、あのバイトはしてたりとかして、
うん、でその時は、うん、まあ一応本業はデザイナーみたいなこと
で、ね、いやもう本業も何もないっていうか、うん、とりあえずメインで生計を立ててたのはラブホテルのバイト。
ラブホテルって何してたの？
お掃除とか、掃除もしてたし、受付もしましたよ。
あら
な急に元気になっちゃったよ。
それだけでもう一回お伝えしたいぐらい。
いやもうすごかったですよ。
でしょ、うん、でしょうね。
もうすごかった。もういろいろ言いたいことあるけど、うん、もう部屋片付けた時にびっくりみたいなことがいっぱいあります。
あ、そう、結構いろんな仕事してきて、うん、あのそれこそハプニングバーのスタッフやったりで、うん、カップルピスやったりあとやり残してることは発展場とラブホテルと思って、うん、
私ね、実はね、発展場でも働いたことあるんですよ。ちっちゃい声で言いますけどね。
ちっちゃい声で、ね、それいつぐらいの？
のことは言わないけど、でも、あの、時代は2000年ぐらい。
ちなみにそれ、おたき橋通りにあったりしたらちょっと嫌だなって思ったんですけど。
そこは働いてない
ですよ。あ、よかった。よかった。あ、そう。もう全然わからない人にはわからないからね。いいんです、これは。
そうですね。そうです。ね。いいです
ね。あ、そうなんですか。うん、それで、でも、まあ、なんとかは食えていたわけだけど、
まあそうですね、だけどね、そ、 あのそれと方は一緒に、うん、ライブ活動もしてたし、うん、あと、まあ、その青い部屋で、はい、まあ、ソワレさんって、
はい、ソワレさん、
あのシャンソン歌手、はいはい、ソワレさんに、まあ、なんていうんですかね、お母さんのようにあのずっとついて回っていろいろ教えてもらってっていう時代があったんで、うんうん、その時にソワレさんがゴールデン街でお店を出した、
はい、ソワレっていうお店、
もう今それもう20年ぐらい経ちましたけど、そこで日曜ママをしてっていう、なんかいろいろやってたんですよ。
ソワレの日曜ママで水商売
始 め、まあ、それまでお酒も作ったことなかったけど、
でもまあいいお店でスタートが切れましたよ、まあ、
そうですね、そうそうそう、うん、なんかそれでゴールデン街っていうところもそれを初めてだったんですけど、うん、でそこで3年ぐらいやって、まあ、ゴールデン街っていう、まあ、水にこう馴染んできたというか、はい、でそうなった時に今私がやっている夜間飛行っていうお店がすごい歴史の長いお店で、はい、K っていうお店だったんですけど、はい、まあ、その K のマスターがちょっと体調崩されてもう働けなくなっちゃって、はい、まあ、店を閉めなく、はい、なきゃいけなくなっちゃったってなった時に矢が向いたわけですよ、私。
はいはい、
でそれで何だったらお店引き継がないってなって、はあ、あ、じゃあこれもなんか運命だなっていうか、その時にちょうどラブホテルが潰れたんですよ、うん、
あら、
そう、
神様のお導き、
そうなんですよ。
あ、そう、
だからもうラブホテルのカウンターからこうひょいっとこう、う
ん、カウンター
カウンターカウンターカウンターに、うん、ゴールデン街のカウンターにこうもう落とされたというか、うん、そういう感じで気づいたなって感じです。
でもまあソワレでこう培ったお客様がいたわけだから、うんうん、夜間飛行は順調に、
うん、いやでも最初は大変でしたよ、全然、
うん、大変
大変、でもお客様全然来なかったです。
あ、そう、うん、今がご繁盛でしょ、だってこの前行った時にもうケイスケ
君またケイスケ
すごいチャーミングな男の子
がいて、いや、あの子ね、うんうん、いやでもマーさん好きそうだなと思った。なんか
そう、なんかね、2丁目にはいないタイプのこう、うん、正しいホモをゴールデン街で見つけた気がしました。
マー様が正しいホモって結局何なんだって言われてるんですよね。
そうなんですけどね、これ語るだけでもう 2,3 回やめてるけど、それは置いといて、ケイスケ君聞いてますか、ケイスケ君聞いてますか、
来てんのかな、
来てたら嬉しいね、テンション上がるね。
あの子でもなんかこうね、
シャイ、
シャイ、うん、そう、シャイでいて、うん、でもなんかちょっとそこはかたない変態性を感じてね。
そこそこ
エロスを感じる、
そこそこ
そこそこあそこそこ
そんな
妙に気に入っちゃっててびっくりしてて、あの
後僕もね、めったにそんなにほらもう、うん、今更色恋のモードじゃないじゃん、うん、でも面白かったのよ、なんかあの佇まいが、ね、ゴールデン街にいる方も、ね、
うん、あ、でもやっぱゴールデン街のイメージに彼はなんか合ってると思いました。
いや、合ってはいないけど、あ、なんか
二丁目ではない感じっていう感じで、
そもそも夜間飛行っていうのはゲーバーなの、あれは。
いや、全然違います。いや、そもそもも
うギャランティーク課税でやってるん
ですよ。そう、一応ね、でもやっぱす、女装で立ってたら、うん、やっぱりここはオカマバーかいみたいな感じで、ね、まあ、やっぱりのんけの街だからなんやかんやって、うんうん、観光バーみたいになっちゃうわけじゃないですか。
あ、そりゃそう
で、やっぱこっちも女装してたらそういう接客をしちゃって、結局その観光バーみたいになっちゃうじゃないですか、うんうん、それが嫌だからもうすっぴんになって、うん、でギャランティー和江ってやつがいるんだろうなんて言ってもう、知りません。
本当にそれ、
いや本当ですよ、うん、もうもちろんその、たずなんていうんですかね、その私に会いたくて来たって方にはちゃんとやりますけど、まあうん、なんか なんかオカマバーガーあんだってみたいなの来るんですよ。
来るの、
うん、
立ち悪そうね。
立ち悪いんですよ。
わざわざそれあの階段を上がって覗きに来るわけ。
そうそうなんですよ。
あ、そう、うん、それでちゃんと金取るんでしょ。
あの取れる時なくなるでもそのやっぱりおかまいないのみたいな、うん、とか、うん、あれなんかおかまいるって聞いたんだけど、うん、みたいな、うん、もう第一声がすごい失礼なんですよ。
それはもう、もう返して大丈夫、ね、返して。
そうそうそう、うん、そういうのはもう返したいし、うん、今日は小ギャルがいっぱいいますね。
ここガラス張りのこう DJ ブースの中からお届けしてるんで、うん、2丁目中通りをこう行き交う人がみんな見てくるんですよ、
ね、見てくれてね、面白いよ、ね、
でこっちからも見るとすごいあのガングロがたくさん軍団になって歩いてます。
ガングロ
かっこ男たくさん通ってます。ザ2丁目な感じ
ね。そうだからもうそれはゲイバーとはもう言わないで、もうフラットに、うん、もういろんな方がもうあの来てくれるようにね、うんうん、その中でゲイの方もいらっしゃるっていう、うんうん、
で、あの夜間飛行は初めて、うん、星屑より長い、
いや
同じぐらい
です。星屑よりも、あ、そう、長いです。
長い、
うん、じゃあ17、
うんうん、もう結構老舗格好になってきた、
ね、あの町だとそうなりますね。
ねえ、
うんうん、もっと本当にすごい老舗もちろん当然あるし、うん、私が引き継いだ店の歴史ぐらいにまだ続いてる店もあるんですけど、うん、まあでもやっぱりね17年となるともう中堅にはなってますね。
うん、それで、あ、なんか風の噂で聞くところによると、なんかあなたのお商売が素晴らしいっていうんで、なんかこう、うん、新聞かなんか出たって聞きましたよ。
なんかあの、そうそう、コロナの時に、なんかその配信酒場っていうのを始めたんですよ。しかもすぐ始めたんですよ。ああ、その私がいろいろなんかメカにも詳しくて、ああで配信機材とかもあのライブとかで持ってたんで、はい、ああコロナのになって。いわゆるこう緊急事態宣言みたいなの出始めた2020年、
はい、お客さんがもう客足が遠のいた時期がありました。
そう、はい、まさに休業みたいにしなきゃいけない時、はい、その時にすぐ始めたんですよ、うん、もう2020年4月ぐらい、うん、でそれでなんか妙に目立ってっていうか、やっぱりいろいろこう噂になって、うん、もうねいろんな新聞もなんかテレビもいろいろ取材に来て、うん、でそういうなんかこう新しい形の酒場みたいな。でもそうすればするほど、うんうん、そのやっぱり酒場いっぱいやってるこの水商売の人たちにとっては、うん、何がオンライン酒場だよって、うんまあ、なっちゃう、
まあ、特にゴールデン街みたいな古いお酒の街からすると、
う
ん、やっぱりもうね、新参者が何やって
るか、そう
嫌がらせを受けた。
もう受けましたよ。
どんな嫌がらせ。
風評被害。あの店はもう1日で50万稼いでるらしいよとか。
いやでも本当にそのく
らい稼いでないよ。稼いでない稼いでないのに、もう全なんかねすごい。あとねすあのうちの扉、うん、あの扉、うん、にあからさまなグーパンの跡がありましたね。
あ、それゴールデンカーっぽい
でしょ。
2丁目だとあの鍵穴に攻めた
ちょっと陰湿な感じでね、うんうん、ゴールデンカーというかもう武闘派だから、うん、そうそう、
ねうん、ちょっとそれ修理するのにまたお金かかる。
そうですよ ねまあ、元々古かったからいいんですけど
でもあのそれ配信酒場っていうのやって、うん、結構人気が出て、はあ、配信のお客さんもたくさん増えて、
うん
あのはい、お店には来なくて配信だけで楽しんでらっしゃる
方多いです。多いです。
あ、そう、うん、それ金取れないじゃないですか。あ、課金制だ。
課金制なんですよ。だからマーさん来た時にバンバンお金もお酒が入ったじゃないですか。もう、
まあ、もう
でも全部私いただきましたけど
まあいいや、それは全然いいんですけど、ね、今回こうやって来ていただいて、ね、持ちつ持たれつ、ね、で、あ、そう、うん、それであの割とそういうのって他のお店ではない、あのいわゆるゴールデン街じゃない、うん、日本全国のお店でもない。
一時期なんか面白そうってなってやったとこはあったっぽいんですよ、うん、だけど、はい、やっぱり続かなかったみたいでやってない、
うん、それ自分のとこが配信酒場ずっと続いてきたの、うん、何が違い
だ。まあやっぱり私が酒場のママだけじゃなくて、うん、やっぱ表にね出てこう、まあ、ライブやっててそういうお客さんがいてとか、まあ、それがまあそこまでまあ広くはないですけど全国にいろいろいらっしゃってっていうのがそこを支えてくれてたっていうのがあるんで、やっぱ地域の、まあ、例えばどっかのねなんとかの、 あの駅の近くのスナックが果たしてそれできるかというと、やっぱもう人数は限られてきちゃうから。
別にあの私もこの前はね、初めてその配信酒場体験したんですけれども、うん、あの何やってるわけじゃない
ですか。そうそうそう、た ただ
これでいいの、これで配信してお金取っていいのってちょっと内心ハラハラしてましたもん。
そうそうそう、でもね逆に、うん、酒場配信ってあんまり気負って、うん、のカメラに向かって、うん、皆さんこんばんはなんて言って、うん、なんかトークショーみたいに始めちゃうと、うん、なんか酒場っぽさがないと思うんですよね。それよりもなんかこう覗き見してるような、なんかちょっとこうあの新宿のね、はい、あゴールデン街のあとある一軒のバーを覗き、
聞き耳を立てて、
そうそうそうそう、
あの隣の客の話をこう、そうそうそうそう、盗み聞きしてる楽しさ、
そうそうそうそうそう、あっちの方が多分気楽だし、なんか一緒に酒飲んでる感じがするっていうか、うんうんうん、まあ、カウンターとかでもなんかママとお客さんが喋ってるのを聞きながら、なそういうのを聞きながら飲んでる心地よさみたいなのもあるじゃないですか、うんうん、そういう割と緩さで、うん、やってるから多分いいんじゃないかな。
ねえ、なんか書き込みもできるんだもんね。
う
ん、
そうそうそうそうなんですよ。
だからなんかこうママとお客さんとの間にちょっと割り込んだり、
そうそうそうそう
そう、そういうこともできる。
そうなんですよ。だからでお客さん、オンライン同士のお客さんがなんとなくこう常連感で、うん、あのそのオンライン上のいわゆるこうコミュニティがね、うん、できてたりとかして。
ああそう。
うん。まあだからね、寂しい夜とかにはね
寂しい夜は
寂しい夜には
ねえ、うん、今はコロナの影響はどうなんですか？もう落ち着いてきた感じ？
もう、うん、
お客さんも戻って
きました。うんうんうん、
で、あのまたこれも風の噂なんですけれど、噂話好きだから、
悪い噂
いや、そんなこと火事になったんだって、あ
んた、うんうん、そうなんですよ。でマーさんが来た時の
あと、ま、すぐ後でしょ、
うんうん、そうなっちゃってね。
つけび？つけび？
嬉しそうに。つけびって言います？放火とかじゃない。つけび。つけびもね、過去にはあったんですよ。
え、本当に？
うん。もういや、ゴールデン街はよくつけびされてましたよ。
一回燃えたよね。
もう一回。言い方。そう。いや、もう何度も燃えたことあります。
それあの。タバコの不始末とかそういうんじゃないの、ゴールデン街とか、
ね、あの
飲んでくれて、
そういうのが過去にもその中にあったかもしれないですけど、うん、割と、まあ、これもあの絶対とは言い切れませんけど、うんうん、まあ、やっぱりあの街って再開発をしたがってる場所、そうじゃないですか、はいはい、
それ割と大きな噂として
ですよ、ね、
届いてました。
そう、本当、うん、その噂程度かもしれないですけど、まあ、そうやって、火をつけてね、なんか燃えてしまえばもう、
まあ、あとは
も
うね、立て直さざるを得ない
からっていうことでのつけ火はね、ありましたけど。
あ、そう。で、今回は何だったの？
今回は、老朽化のによる、うん、だから配線の老朽化。
ああ、それ、和江ちゃんのお店が出したの？
うちの、建物の一部です。うん、
あ、
うん、だから、まあ、っていうか隣なんですけどね、
すご被害は結構ひどい状況でした、ね、もう営業は再開できてるの？
もうしてます、してます。た、うんうん、だその被害はやっぱあって、うん、やっぱその、まあ、火も多少多分出てこう映ってたんだと思うんですよ、うんうん、でそれを消すために消防隊が
容
赦なく水かけるし、うん、もう天井をベリベリ開けて、
壁に貼られた風ちゃんの写真も全部びしょ濡れ、
そうですよ、びしょ濡れ水浸しのもう穴開いちゃったりとかも大変で、でそれでもうだから破損しちゃったし、まあ壁も水、
あの保険とかも入ってたでしょ、当然
保険はね、あの建物自体は大家さんの保険で、うん、で賄ってるので、はい、大家さんがそこは負担してくださって、うん、まあ、まあ、保険は下りると思うんですけど、うん、
あの改装費用とかも全部出して、
もう大家さんが出して、
で営業できなかった分の売上報酬、
あ、それはなかったん
です。いや、そこじゃない、一番
そこですよ、一番そこが大きい、
売上多めに申告して、いや、焼け太りし
ない、ね、そうですよ、焼け太りができなかったんです、これが。
そう、
まあ、ところがね、配信営業っていうのがありましたからね、
うん、あ、お見舞い寒波、
お見舞い寒波まあね、でもその
皆さん
の
気持ち
で、うん、そうそう、うん、まあ、その配信、まあ、別にね、普通いつも通りに配信をやってるんだけど、そこで皆さんがね、うん、いろいろこう見舞いしてくれたりとか、うん、まあ、ありましたけど、うん、でも1ヶ月半できなかったから、うん、やっぱり影響大きかったですよね。
そうだよね、うん、まあ、配信でそうやってお客様をつなぎ止めておかなかったお店は、うん、お客さん離れていっちゃうだろうからね、
そうなんですよ、そうそうそうそう、
間が空くとね、
そうなんですよね、
うん、あら、それはそれは災難でございましたね。
いや、そうなんですよ、うん
うん、いや、でもあの お店を、まあ、出してからも万丈な割といろいろあるみたいなんですけど、ね、お店を出そうとしたのは、うん、まあ今あまりこう出すぞっていう感じじゃなく、なんとなくお店が出ちゃった。
あ、それは、夜間飛行の話。
そうそう、夜間飛行。
夜間飛行は、もうその、お店が、前のお店がなくなるってなった時に、うん、まあその矛先が向いて、うん、で、それで、まあ、流れで始めたって感じですけどね。
他に2軒やってるって聞いたけど。
でもね、あと1軒ですよ。
あ、そう。うん、そう
3軒やってるって言って、そう。違います、2軒です。ま
あ、噂本当に当てなんない。
よくない、よくない。実業家に従うから、ほんとそうやって。
で、もう1店舗はやってるのね、じゃあ。
もう1店舗やってます。それ、喫茶店ですね。
喫茶店。うん、それは同じくゴールデン
の。いや、もうね、牛込柳町って
こと
です
。あら、いいところじゃないですか。
そう、いいとこでしょ、うんうんうん、そう、静かな。
静かな。
そう、住宅街に。う
ん、病院町だよね。
そうですね。女子大やって、国立医療があってね。そうそうそうそう。うん、あそこにね、うん、出したんですよ。
あら、うん。まあ、それは、なんかそこの場所はいいなとかって、その土地がいいな。
昔からなんか縁があって、うん、まあ、私が、まあ、そのラブホテルが国分寺にあったんですけど、はい、そこから新宿に引っ越した時にお世話になった不動産屋さんがその柳町にある不動産屋さん、あ、うんうん、まあ、それソワルさんに紹介してもらったんですけど、はいはい、でそこで住み始めたっていうのもあって、うん、であとはまあ自分の知り合いがその不動産屋さんにみんなお世話になってるとか、うん、っていうのがあった時に喫茶店出したいなって思った時その不動産屋さんに相談したんですね、うん、じゃあそのタイミングでたまたま今の物件が空いてて、うん、でしかもすごい感じのビルなんですよ、う
ん、なんか写真でだけ拝見しました
、うんうん、なんか昔よくあるこうミニビルっていうか、はい、なんかもう、まあ、一応住居でもあるんだけど1階がなく
て、はいはい、うん、出たばき、
うん、そう、そこにそう
作りました。あ、そう、うん、喫茶待ち伏せだっけ。
そうです、そうです、
よく覚えておいた
ありがとうございます。
そこはお客さん層は全然違う、やっぱり地元のお客さんとか結構
は、そうですね、それが まだ2割ぐらいですけど、うん、今はもう本当に夜間飛行のお客さんだったり、うん、私のライブのお客さんにやっぱ支えられてる部分が、うん、ま、やっぱり、ま、スタートだから、ま、です
けど、ちょっとね、やっぱり都会真ん中からはちょっとずれたとこだから、そうそうそう、わざわざ行くっていうところではないからね、
うん、そうですね、うん、だからそこが逆に興味があって、うん、だからやっぱコロナでこうみんな地元飲みし始めたっていうか、はい、わざわざ新宿まで来て、はい、待ち合わせして新宿で飲むとかじゃなくて、自分のお家、まあ、リモートワークとかもされてる方多いから、うん、自分の住んでるところの近くのいい店っていうものを探し始めたじゃないですか、うん、でそれはもう私がゴールデン街でお店をやってる時にひしひしと感じたんですね、うん、ゴールデン、コロナ禍の時に、うんうん、あ、もう今世の中はそういう風になってるって感じで、
さすが、それが実業家の才覚ですよ。
そっか、そこにピンとね、
才覚って
。でも全然本当ね、全然儲かってませんからね、これ。
あ、そう、
本当ですよ、もうトントンでやってますから。
お客様にまたお願いしなきゃいけないですね、たくさんチェリンジェリ
ンジェリン私がもうお金込めてるような人みたいにしないでくださいよ。
いや、そんなことない、そんなことないですよ。ほら、こういう番組だからさ、ね、意外な一面をお届けしないとお客さん満足してくれないんですよ。期待値が高いんです、この番組時間です。
いろいろね、暴かれるからね。
何をおっしゃいますやら。ね、今後の活動予定とか、いろいろ、はい、お伺いしたいんですが。
そうですね。はい、私、まあ、ソロのコンサートっていうのもやってるんですけど、まあ、それはちょっと告知のタイミングとかちょっといろいろあるので、まず、星屑スキャットのライブ、今年もツアーをやらせてもらうんですけど、
全国ツアー。
全国ツアー。はい。4都市。
4都市。
はい。
大阪。
大阪、名古屋。
札幌。あ、名古屋。
札幌行けないんですよ、なかなか。
仙台、
福岡。
福岡。ああ
、はい。で、4都市。
東京。
東京。はい。
すごいね。そうなんです
。それが、5月の、何日だっけ、十何日とかだよね。うん、
それって弾丸で全部4都市回っちゃう。1回で回っちゃう。
もう1回で回っちゃいます。う
ん、あら、大変。ずーっと共同生活。まあ、3人共同生活。
あの人たちと極力もう距離を取って生きていくっていうスタンスですから、もう、ライブ以外は全く。
ちゃんとお部屋別ね。
お部屋別ですよ、当然。そうですよ。もう打ち上げとかもないですから。
夜一緒のみ出たりしたら、地方に行ったら。
全然行かない。
みんなそれぞれおてんばしに行く。
そう。いや、おてんばしてるかは知らないですけどね。まあ、
コンサート後だからね、疲れちゃうもんね。
いや、わかんないですよ。やってるかもしれないけどね。もう。でも、うん、そう、私はね、結構、そのやっぱ、その土地に行ったらね、そのなりのこう、食事っていうかね、美味しいもの食べたいし、はいはい、まあ、そういう機会をできるだけ作りたいと思うんですけど、うん、福 二人はね、なんかホテルの中にいる方が好きみたいっていうか。
ああ、そう、う
ん。なんなら、もう、すぐ東京に戻りたい人なんですよ。
ああ、まあ、福岡行ったら中すいてラーメン食べたいとか、うん、いろいろありますよね。
ありますよね。それも全然なくて、うん、あ、でもね、昔はね、ありました。なんか、ミッツさんとかなんか、うん、もうその時もすごい、ちょうど出たての頃で、メジャーなんてね、みんながこう、あ、ミッツだみたいになってる頃、うんうん、まあ、ミッツさんもね、その、感じが楽しかったかもしれませんけれども
ちょっと自分を見せびらかしたいか、
そうそうそう、
も
う
なんかでわざと人がいるよ、
そうそう、でそれで中洲のあるじゃないですか、あのほら屋台の通りみたいな、あそこにわざと行こうって言うんですよ。
あら、まあ自意識の
そう
暴走、
そうなんですよ。でそれで私はもう、私は別にもうその何て言うか、行くことはいいんだけど、ミッツが絡まれたりなんかそういうのを見るのが嫌なんですよ。
まあ、そうね。でも、あの子だったらうまくいなせるでしょ
うね。まあ、そうそうそう、そうなんですよ。なんかところが、他の町だったらいいんですけど、中洲の、その、屋台街の輩ってすごいんですよ。もうすごい、まあ、なんならちょっともうなんか、まあ、いわゆるこう、ちょっとね、悪な感じのやつ。もう、後ろから出てきて、お前、ミッツだろ、おい、ミッツだろ、とかって、すごい絡まれ始めて、で、ミッツもなんか飛び込んだ割にはもうなんか、逃げて帰るみたいな。
あ、そう、はあ、ちょっと気弱になっちゃったんです。
そう、でももうそういうのもね、付き合ってたりもありましたけどね。
確かに本物が来ちゃったら怖いわよね。
いや、あんなとこにね行っちゃダメですよ、タレントさんが。
うん、うん、あ、そう。でもまあ売れるようになって、うん、こう普段日常生活で、あ、ゲレンディークだとかって言われる、うん、でも化粧落としてたら
分かんないと思います。
あ、そう、
私一回もないですよ。
あ、そう、うん、ちょっと寂しくもある。
寂しいね
三つのこと言えない
私もキャキャ言われたいみたいなね、まあ、思いますけど、うん、でも、まあ、それはだから三つさんって、あの人もう女装してなくても女装してる顔みたいになってるじゃないですか。
そうよね。
メイリーもそうなんですよね、うん、
まあそうよね。
メイリーもすっぴんだけどもメイリームーンみたいな顔してるから
そう。でも多分みんなも知ってるわよね。ネットとか検索したら素顔出てきちゃうもんね。
確かに今の国は ね、そうですね、うん、でもそこまで調べて顔をすっぴんの顔知ってるってことは相当マニアっていうことですよね。
好
き者だから、まあ、その人が、まあ、あ、すっぴんの和江さんがいるみたいなことあると思うんですけど、うん、声かけられたり、まあ、ほとんど多分知られてない
と
思う、うん、
ストーカーマガインのファンとかではいないですかそれ、あ、言葉を濁した。あ、皆さんあんまり苦しめないであげてくださいね。
ストーカーにも
いろいろね、ファンとストーカーの境はすごく明確にあるんですよ。ね、ね、皆さん、勘違いしやすいんで。
まさかこんなに私のためにもうね。
いや、でも、いや、大変よ、ね、大変よ、やっぱり。
でもね、ストーカーって言っても、迷惑なストーカーいないです。
まあ、好きで好きで好きでみたいなやつ。
うん、例えば、もう、うん、で店出たら待ってるとか、
ああ、はいはいはい、
なんか帰り追っかけられてると、
待ち伏せ
ですよ。っていうか、私もよく待ち伏せって名前つけたなって思いましたよ。
してくれっていうメッセージ。
そうそうそう。でももうね、その、全然、まあ、でも待ち伏せにいてくれるってことは、まあ全然ね、うん、普通にお店に来てくれてるってことが、だから正義なんですけど、うん、まあ本当に、それこそ私がね、うん、お店出た後にいて、うん、なんだろう、もう見えないところで待ってて、うん、帰る時に付きまとっているとか、うんうんうん、なんかそういうことっていうのは感じたことないんですよ。
ああ、そう、うん、まあようございましたね。
ようございました。何の被害も。
あ、でもほら、お釜に入れ込んじゃう女の人ってたまにいたりするじゃないですか。
ね、
うん、結構大変なタイプの人、
いろんな女装さんで話聞きますよね。
でしょ、うん、ね、だからそういう被害には合ってないっていうことは。
でもそういうのは多少ありますけどね。
そう。
ただ全然私にとってはまだまだ平気。
ああ、うん、許容
範囲。許容範囲。
ああ、うん、そりゃでもこれ以上あんまりね、火事だのなんだのいろんな災害災難に遭ってらっしゃるから ね。
そういいんですよ、もうそんな人生ですよ私、うん、いろいろ。
私もう一個だけ聞いていい、時間延長してんだけど、うんうん、すごく僕なんかちょっとじんわり、うん、花園神社で親子喧嘩したって、 あの話がもうちょっと涙が
出てくる。 あれはでもね、私も本当涙の話なんですけどね、うんうん、まあ、あのうちの夜間飛行を、まあ、結局その、ゴールデン街の人たちにここを引き継いでくれって言われてから そのオープンまでの期間結構短かったんですよ、はい、なんかもう水面下で動いたんだけど、はい、もうすぐ、はい、まあ、結構人気の場所なんで、
まあそれは
ね、次の人が入らないようにすぐ私がやらなきゃいけないの時に、はいはい、でも連帯保証人とかね、はい、なきゃいけないのに、はい、 で、やっぱりそうなると親になるじゃないですか。で、それで親に、うん、実はこういうことになってんだけど、うん、でゴールデン街っていうところでお店を やることになったんで、契約のところではその連帯保証人になってもらいたいって言ったら、まあ、親にとってはね、まさか自分の息子が東京に美大をね、目指すって言って お金払って、まあね、たくさんつぎ込んでやった挙句、あんたは何、新宿の水商売をやるのってなって、もううちの両親がもうお前はもう今すぐ福岡に帰ってこいっていう感じになってたんですよ。でそれを、まあ、特に母親が、でそれで、でも父親はなんか結構分かってくれる人っていうか、何でもなんかこう寄り添ってくれる人だったんで、まあ、とりあえず父親が来て、でそれで一回とりあえずそのゴールデン街とかどんなとか見せてみろみたいな、じゃあまあそんなもうすっごいボロボロの今にも潰れそうなところなわけじゃないですか、まあ、
ゴールデン街を知らない人にとっては、ね、
とってはもうなんでこんなとこで
スラム街かっていう、
そうですよ、あんな、うん、なんでこんなとこでやるのみたいな感じのところ、まあ一応見せて、うん、まあここなんだなんつって、うん、だからまあ親はとりあえずそのままとぼとぼと行って、でまあ花園神社に上がって、はいはい、でそれでなんかまあもうとりあえず今ね、俺はお母さんからお前を引き戻してこいと思って、うん、いうつもりで俺はもう今来てる、うん、でもお前がなんか本当にやりたいんだったらまあとりあえず話は聞くけどみたいな、でそれでまあでも難しいんですよね、ゴールデン街っていうところっていうものを説明するとか、うん、そのまあいわゆる芸術とか文化とか、うん、まあ特に音楽っていう
の、
うん、
その歌を歌ってるっていうのは知ってた、
もうあんまり知らなかった、
女装してる、
まあ絶対知らない
そう
そう、それトップシークレット、
それは言わずじまいで、
言わずなもちろんずっと言ってないし、
いまだに、
いや今はねもうバレちゃったんですけど、
でしょ、だって
そう、
メディアの出て NHK 出ちゃって、
そうで、それはもう今となってはもう喜ばしく見てくれてるんですけど、
あ、そうなの、
あるきっかけで、うん、まあ、カミングアウトすることになって、うん、でもその前まではもう本当に墓場まで、うん、もう言わないって思ってたことだったんで、うん、もうもちろん当然女装っていうのはもうトップシークレットって言わないでしょ、うん、でもとりあえずそのお店を開くっていうところで説明することがあまりにも田舎のおじさん、おのね、じじいばばあにはやっぱり分かんなくって、でも言ってもしょうがないけど、なんかすごいこうね、熱弁したって何もこうのれんに腕押しみたいな感じで、結局親は帰っちゃったんですよね。でそれでもう私はもうその分かり合えなかったっていうことで、まあそこからもう親と一切連絡を途絶えて、自分がいろいろとバレるまで、もう親とは縁を切ろうみたいな、まあ大げさな話ですけど、って感じで、私の知り合いに連帯保証人になってもらって始めた。
でも今は歌手生活もうまくいって、うん、お店もうまくいって、うんうん、全然関係は修復できてるんでしょ。
もう修復できました、
応援してくれるの。
そう、でもそれも分かりやすい基準があってこそ親が分かってくれるっていうか、どんなにそのすごいこうかっこいいその芸術文化みたいな話したって結局分かんないけど、お前は3つと何かやってんのかいもうそれだけですよ、
うん、
もうその物差しで親が分かるっていう、うん、なんとも悲しいけども、
まあ、3つがすごい、
やっぱりああやってメジャーに出て、うん、ああいう分かりやすい基準を作ってくれたから、いろんな人たちが、まあ、それこそいろんな地方の人たちも、まあ、東京の文化とかよく知らんけども、うん、女装って面白いねとか、うん、なんかそういう物差しになったわけじゃないですか、うん、でそれに私はその親との関係の、まあ、一番大きいネックを、うん、まあ、
3つが軽々とこう
ポンと開けてくれ て,
くれて、
すごい深刻な話をもう本当に飛び抜かして、うん、今をなんか許してくれたっていうのがね、う
ん
う
んうん、3つがいるんじゃって親も思ったんだろう、ステッチとかってしゃあねえやって、
そうもうならね、なんかまあ食っていけんだろうみたいな、おこぼれもらえなくらいな感じかもしれないですけど、だけどまあそれでもね、それでいいって言ってくれることが一番嬉しいから、それでもそれ以降をもうね、こう楽し、なんか親が楽しんで自分の活動を見てくれてるというのは嬉しいですよね。
ため息が出ちゃいました。
もう最後にこんな話を、ね、いや持ってくっていうね。
もう3つに足向けて寝れない
な。そうなんですよ。本当に。
本当に。
表ではもういろいろね。
情深いの、あの子。
そう
なんだから、ね。笑いながら言っちゃいけないことでした。
でもね、本当あの人はそう、なんかいろいろね、いろいろもう本当印象はね、いろいろ皆さんお持ちでしょうけど、まあ情はね、あるんですよ。
ということで、ギャランティーク和江さんでしたが、はい、今日はですね、なんとこのマーガレットと一緒のために、夜の営業お休みを取っていただいて、まあ、お店自体は営業しているんですけれども、うん、2丁目の夜を久しぶりに楽しんでいってもらいたいと思います。
はい、ありがとうございます。
本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
和江ちゃんにもう一度盛大な握手を、たくさんの飲み物お酒プレゼントしてあげてください。ありがとうございました。